十字路。一、プロローグ。たびたび来た道だが、やはり都会の大道路とは違っていた。伊勢正吾は運転に注意力を集中しなければならなかった。隣に揺れている晴美の温かい体。愛人でなくてはできない一種無遠慮な接触。彼女の特徴のある大衆。それと窓から忍び込む山の匂いとが、物懐かしい調和をなしていたが、それを彼は半分の注意力でしか味わっていなかった。
あなたは幾度もいらしたのね。あたし、こんな山のドライブ初めて。怖いよね。こちらが我が谷ですもの。時々車が道から外れそうに見えてドキッとする。大丈夫？落っこっちゃ嫌だわ。まだ。
今日は社長秘書の晴美ではなかった。誰も聞いているものがないので思い切って存在な口を聞いた。伊勢の方でもそれが楽しかった。
まだ一緒に死ぬのはね。だが、いい景色だろう。ほら、見てごらん、あの水の美しさ。岩の形。あれ、きっとエボシ岩って言うんだぜ。今は聞けないが、春から夏にかけては小鳥の声が素晴らしい。
あら、危ない。もっと気をつけて。曲がり角ばっかりね。
晴美の体を知ってから一年に近い。だが不思議とこの女には飽きなかった。狂信者の名ばかりの妻よりも晴美こそ本当の妻だと思っていた。彼女にはそういうところがあった。若い秘書などに似合わぬ細かい心配りのできる女だった。12月に入っていたが、うらうらと晴れ渡った暖かい日曜日だった。一度晴美に藤瀬の石材工場の跡を見せる約束だったので、今日をそれに当てた。晴美は女学生がピクニックにでも行くようにはしゃいでこの日を楽しんでいた。青梅街道を多摩川沿いに矢沢町に出て、それからジグザグの山道を藤瀬ダム工事場の横を通って藤瀬部落に出る道順であった。車はしばらく渓谷を離れて峠道とでもいうような上り坂に差し掛かった。刻一刻、眺望が広くなっていく。立ち並ぶ杉の巨木の梢が層をなして目の下に見渡せる。
ほら、あそこに見えるのがダムだ。恐ろしく大きなもんだろう。高さ80メートル。ダムとしては中型だけれど、丸ビルの2倍半だという。どれほどコンクリートを使っているかわからないね。もうほとんど出来上がっているが、水入れにはまだ間がある。水が入るとあれから上手は大きな湖水になってしまうんだ。
まあ、雄大ね。大仏様を見た時と同じ気持ちだわ。来てよかった。山っていいわね。東京のいろんなこと、すっかり忘れますわ。
忘れた方がいい。今日は一日、ただ楽しく遊ぼう。
やがて、道が本堂からそれて下り坂になり、近く人造湖の底に沈む運命の藤瀬部落に入っていった。かつて伊勢が経営していた石材工場からトラックで藤瀬石を積み出した道である。